聖書をお読みいたします。今日与えられている聖書はヨハネによる福音書の3章の16節です。この聖書の言葉は今回の、ジョジョキャンプのテーマ聖句でもありました。ヨハネによる福音書の第3章の16節です。新約聖書のヨハネによる福音書の第3章の16節です。お読みいたします。教会その月の聖書を借りていらっしゃる方々は後ろの方の139ページです。ヨハネの3章の16節です。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。今日はこの聖書の箇所から神の情熱と題してメッセージをさせていただきたいと思います。先ほどちょっと申し上げた通り、今年のジョジョキャンプのテーマはジョジョイキングダム、地球は神様のテーマパークでありました。もう10年以上前にこの同じような話をですね、礼拝の中でいたしましたら、たまたまここの礼拝に初めて来られたクリスチャンの方から、教会の礼拝の中でまさかディズニーワールドの話を聞くとは思わなかった、そんな牧師は初めてだとお会いするたびにですね、言われますので、それなりの覚悟を持って、お話しするのでありますが、ディズニーワールドはすごいなっていつも思います。なんといってもそこに働く人々、その彼らは、その働く、そこで働くスタッフの人々は、本当に人を楽しませるプロだなって、私も何度か、行きましたけれども、行くたびにですね、プロのこの人たちは本当に人を楽しませるために一生懸命だな、本当にプロだなと思わされています。私たちがですね、アメリカで最初に住んだのがサンディエゴでありました。カリフォルニアの一番南のメキシコ国境に近いところでありますけれども、そのサンディエゴでありました。あそこは何と言ってもシーワールドですね。あそこでテーマパークといえばシーワールドであります。シャチのショーとか見事です。本当に見事でですね、大好きで、年間パスを買って何度も行きました。でもですね、半年で、年間パス買ったんですけども、半年で引っ越してしまったんで、残り半分はですね、使えなかったんですね。これ、それをフロリダのシーワールドに持ってって、これ使えるかって言ったんですけど、使えませんでしたね。ですから、まあ、オーランドに行ってですね、オーランドに行って、それからしばらく経ってオーランドに行ったらシーワールドに行きたい。また、まだサンディエゴに住んでいた頃にはですね、生まれていなかった、ユキにもですね、見せてやりたい。あと、ユニバーサルも行きたい。テレビとかで面白い、ユニバーサルスタジオ面白いぞ聞いてましたから、本当に行きたいなと思っていました。でもオーランドにいた時にですね、フロリダのオーランドにいた時にディズニーとかシーワールドとかユニバーサルに、みんなすべてですね、5日間くらいの中ですべてに行った時に、本当に関係者の方がいらっしゃったら本当に申し訳ないんですが、ディズニーはすごいなと思いましたね。楽しいと思いました。アトラクションもいいですけれども、それ以上に何よりもディズニーのスタッフは本当にプロだなと思いました。訓練されてるなと思いました。また情熱があるなと思いました。人を楽しませる、人を楽しい気持ちにさせる、幸せな気持ちにさせる、来てよかったなという気持ちにさせる、プロだなと本当に思いました。それはどこから来てるのかなと思って言うと、それはやはりウォルト・ディズニーという人の情熱であり理念であろうと思います。彼が人々が楽しむ姿をどれだけワクワクしながら、子供たちが目を輝かせる瞬間を どれだけワクワクしながら考えて準備をしたのだろうかと思います。それがあのディズニーの姿につながっているんだろうと思います。今日は聖書の話なので、ディズニーの話をですね、あんまりディズニーの言葉の方ばっかり話してもしょうがないと思うんですけど、二つだけ紹介しますね。私たちは、このディズニー、ウォルト・ディズニーの言葉でありますけれども、私たちはこの考えを信じている。親も子供も一緒に楽しめるファミリーパークがあるんだ。そういうファミリーパークを作ることができるんだ。大人も子供もみんな楽しい。一緒に楽しめる。そういうところが、を作ることができる。そう私たちは信じています。彼はそのように言っています。また、コートも言っています。ディズニーランドは愛の作品です。私たちはディズニーランドを作るときにお金を稼ごうとは思っていませんでした。ディズニーランドはただお金を稼ごうと思って作ったものではありません。彼はそのように言っています。もっとたくさんの言葉を彼は残しているわけでありますけれども、本当に彼は情熱を持って人々が喜ぶ姿、人々が楽しむ姿を見たい。その結果として事業がうまくいけばいい。彼はそのような思いで、ディズニーを作ったのであります。それがあのディズニーの楽しさにつながってるんだなってことを思うのであります。神様がこの世界を作られたときに、このウォルト・ディズニーの日ではない、本当にウォルト・ディズニーをはるかに超えた情熱を持って、はるかに超えたこの愛を持って、ワクワクしながらこの世界を作られたのであろうと思います。特に神様が人間を作られたときに、神様は人間をご自分に似せたものとして作られたと聖書は語っています。聖書の言葉をちょっと一つ紹介したいと思いますが、確認出るでしょうか。創世記の第1章の27節の言葉であります。神は自分の形に人を創造された。すなわち、神の形に創造し、男と女とに創造された。神様は人間を作られた時に、本当に他の動物とは違う存在として作られた。それは神様の形に作られた。それは何かというと、神様は、私たちを神様と共に歩む存在として、神様と共に、神様を愛し、神様に愛され、神様と共に歩んでいく、神様と向き合って、神様に礼拝をし、神様に祈って、神様に感謝をして、賛美を捧げて、歩んでいく存在として人間を作られました。本当に神様の喜びを私たちの喜びとして、私たちの喜びを神様の喜びとして歩むために、本当に一緒に歩む存在として神様は人間を作られたのです。それが神様が自分の形に人を作られたという意味であります。神様が人間を作られたとき、私たちを作られたときに、本当にどれだけワクワクしながら、どれだけ情熱を傾けて、どんなに大きな愛を持って私たちを作られたのかということを思わされるのであります。ですから、この創世記の3章を見るならば、人間の世界に罪が入ってくるわけでありますが、人間が罪を犯して神様から離れてしまったときに、神様はどんな痛みを感じられただろうか。どれだけ大きな痛みを感じられただろうかと思います。こんなに愛してるのに、こんなに共に歩もうと思ってるのに、こんなにあなたと一緒に歩みたいと思ってるのに。聖書は人がサタンに騙されて、神様との信頼関係壊れてしまって、神様は意地悪だって思わされて、神様がいらない、自分が神様になればいい。 そういうふうに思わされて罪を犯したと書いていますけれども、神様との信頼関係を壊されて信じてもらえなくて、本当に愛して愛してやまない人間に神様は信じてもらえなくて、本当に悔しい思いをしただろうと思います。悲しい思いをしただろうと思います。神様なんて意地悪で、神様なんて私たちにこんな苦しい目に遭わせて、私たちはその後罪ゆえにそういうことを感じるようになってしまったのであります。神様を信じられない、神様との信頼関係が壊れてしまって、それまで本当に神様と人間がどれだけ楽しい愛の関係の中に歩んでいたかと思わされますが、でもそれが壊されて、あんなに楽しかったのに、私たち人間としてもそうですよね。信頼関係があるときは本当に楽しい、本当に嬉しい、なんかほっとする、あの人に話せば分かってもらえる、あの人に話せばこの、いや、注意されることもある、辛いこともある、戦いもある、でも本当にあの人は信じられる、そう思っていれば楽しいです。でもその信頼関係壊れてしまったら辛いですよね。神様は私たちが罪を犯して、人間が罪を犯して神様から離れてしまって、信頼関係が壊れてしまって、神様は意地悪だとか、神様はなんか私にこういうことがあって本当に何を考えていらっしゃるんだろう、そういう信頼関係が壊れてしまうことは本当に辛くて悲しくてしょうがなかったでありましょう。そんな中で神様は歴史をひっくり返すような一つの大きなことをされるのであります。それが今日読んだ聖書の箇所であります。ヨハネの3章の16節です。神は一人子をお与えになったほどに、一人子を賜ったほどに世を愛してくださった。神様は私たちを愛してくださった。神様は私たちを愛してるんだ。神様は、いや、神様は意地悪なんかじゃない、あなたのことを愛してる、じゃあなんでこういうことが起こるんですか。それはいろんなことがあるでしょう。でも本当に神様の愛をどこに見ればいいんでしょうか。それはどこに見ればいいかっていうと、イエス、神様が一人子を与えるほど愛したんだ。神様は私たちを愛して、一人子イエス様を与えるほどに愛してくださいました。本当に神様にとって一番大切なものを神様は与えられたのであります。聖書は、神様が一人子を与えたという言葉を通して、神様の愛の痛みを表しています。ただイエス様が送られてきた、イエス様が送られてきたというだけではなくて、本当にイエス様は一人子を、神様は一人子を与えたんだぞ。とても大切な大切な大切な大切な一人子を与えたんだぞ。言われるのであります。教会の皆さんはご存知だと思いますが、うちに今あるものの中で一番多分価値があるかどうか知りませんが、価値があるものは松井のバットかなと思ったりしますが、松井選手のあのバットが飛んできてですね、野球を見に行ったら松井選手のバットが飛んできてですね、それがうちの本棚に飾ってありますけれども、本当に今からもう10年くらい前ですか、10年以上前とでありますが、本当に すごいな、この大きな球場の中で自分のところに飛んできたなって嬉しいですし、これは宝物だなと思います。でも、いつも話すんですけれども、でもこの、例えば強盗が入って、自分の家に強盗が入って、このバットをよこせって言われたら、どうぞって多分渡すだろうなと思いますよ。持ってってください。いいですから持ってってください。私たちの命を助けてください。そのように言うでありましょう。持ってきたいなら持ってって。いや、本当に、もしもですね、ホールドアップされたらもちろん、こうやられたら多分もうどうぞどうぞと言うだろうと思います。でも例えば自分の子供が 襲われたら、もう自分の命なんかどうなっていい。自分の命なんかどうだっていいから、私はどうだっていいから、この子だけは助けてくれ。この子だけは話してくれ。もう自分の命を投げ出して、自分の体を投げ出してでも、その子供を助けるだろうなと思う。どんなに、この息子なんだか大きくなりまして、私よりも多分強いだろうなと思いますけれども、どんなに子供が大きくなってもそうです。もう身を挺して、この子だけは助けてくれ。私はいいから、こいつを話してくれ。そのように言うだろうなと思います。それほど、私たちにとって、子供というのは大切な、大切な存在です。神様がどれほどのものを私たちに与えてくださったかを表すために、聖書は神様は一人子を与えたんだよと語っています。神様は一人子であるイエス・キリストを私たちのために与えて、本当ならば私たちが受けなければいけない罰、あの罪、私たちの神様とこの隔てている罪をイエス様の上に乗せて、イエス様がそれを身代わりに負ってくださることによって私たちは許された。それほど大きな犠牲を払うまでして私たちを愛してくださったというのであります。本当に神様は熱い熱い熱い思いを持って今も私たちを愛していてくださいます。そして神様は今もそのなんでイエス様を与えるほどしてくださるのかというと、神様はそこまでして私たちと一緒に歩みたいんだって、私たちと一緒に行きたいんだって、一緒に歩んでいきたいんだと思ってらっしゃるのであります。この16節の後半を見るならばこう書いてあります。それは御子を信じる者が、イエスを信じる人は一人も滅びないで永遠の命を得るためなのである。永遠の命を得るためなのである。永遠の命を得るため。これは永遠の命というと、私たちは大体ですね、いつまでも生きる。もう死なないんだ。もう天国行っていつまでも生きるんだって言います。もちろんそうです。それも素晴らしいです。でも、やはりもう一つのことをお話したい。それは、死んだ後のだけじゃない。私たちはこの地上でも、神様と共に歩む。それが永遠の命なんだって。この、ヨハネによる福音書17章3節、開きたいと思いますが、出してくださいますか。こう書いてあります。ここには、ヨハネによる福音書の17章3節にはこう書いてあります。これはですね、聖書の中で一箇所だけ、ただここだけです。永遠の命って何ですか？その定義が書いてあるところです。何かというと、こう書いてあります。永遠の命とは、唯一の誠の神であるあなたと、また、あなたが使わされたイエス・キリストとを知ることであります。神様と共に歩むこと。これ知るっていうのは、この頭じゃないです。人格として、もう私たちがお互い知ってますときに使う言葉ですよ。お互い一緒に歩んでます。私は彼のこと知ってますよ。血液型の何だとか、そんなことどうでもいい。誕生日がいつか、それもどうでもいい。彼のことをこんなやつだって知ってますよ。彼のことをこんな人間だって知ってますよ。一緒に生きてますから、一緒に歩んでますから、そういう意味です。私たちが、ただ知識じゃない。ただ、神様こんな方で、イエス様こんな方で、2000年前に十字架にかかってくださった、そういう知識じゃない。本当に、一緒に歩む、一緒に生きる、それが永遠の命。それを、私たちに与えようとしてくださっている。私たちを愛して愛して愛して愛して、どこまでも一緒に歩みたい。どこまでも一緒に行きたい。そういう思いを持って、イエス様を与えてくださったのであります。本当に、これは、地球は神様のテーマパークという題にはしましたけれども、もうテーマパークどころじゃない、本当に神様が情熱を持って、この私たちを作り、今も私たちと共に歩みたいと願っていらっしゃる。テーマパークの この設計者、それを考えた人々が情熱を持って準備し、そして情熱を持ってそれを運営しているのをはるかに超えた愛を持って私たちを愛し、私たちと共に歩もうとしているこの神様を本当に感謝して、私たちもそれに応えていきたいと思いますね。信じる者がそれを得ることができる。そう書いてあります。ありがとうございます。私それを受け取ります。私もそれを受け取って歩んでいきます。そのようにお答えして歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたの御業を感謝いたします。本当に神様が熱い思いを持って、情熱を持って私たちを愛し、イエス様を与えて、私たちと共に歩みたいと今も思ってらっしゃること、今も招いてらっしゃること、ありがとうございます。そのあなたの招きに応えます。あなたと共に歩みます。本当に戦いはあります。苦しみはあります。でも、あなたがいらっしゃるから大丈夫です。戦いはあります。悩みもあります。でも、あなたが一緒にいてくださるから大丈夫です。そのような歩みをさせてくださいますようにお願いをいたします。私たちはこの世では、先ほど歌ったように、私たちはこの世では悩みがあります。戦いがあります。でも、勇気を出せと。本当に勇気を出して歩んでいかせてくださいますようにお願いを申し上げます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。